ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は南予の小学校の養護教諭、平井恵子先生にお話を伺います。平井先生、おはようございます。
おはようございます。
まずは平井先生が選択理論と出会ったのはどういうきっかけだったんですか？
10年以上前に三亀町の養護部会で井上千代先生に出会ったことです。
はい、
養護部会では各学校の取り組みや情報交換をしていたんです。で、最後にそれぞれの悩みを話していました。そしてそこでは今出会っている子どものこととか、または学校の中での保護者の対応やったりとか、それから先生たちとのことで悩みがそれぞれありました。で、それをこうみんなが打ち明け始めるんですけど、その時に千代先生が上手にその解決方法を教えてくださるんです。で、その話を聞いていて、みんなが納得する、すっきりとする、でそういう状況を見ていて、千代先生すごいなと思って、選択理論を私も学んでみたいなと思うようになりました。
はい、愛媛県の選択理論のリーダー的存在の井上千代先生が、はい、養護教諭の先生方の勉強会の中で、はい、そういうお一人お一人のカウンセラーみたいに解決をされてたということなんですね。
そうです。
そして平井先生ご自身も学校で子どもたちの対応の中に選択理論的な関わりをなさっているということなんですが、その中で特に選択理論によってうまくいったというか、良くなった、解決したというケースがありましたら教えていただけますか？
当時4年生の男の子がもう毎日のように、もう出会うたびにお腹が痛い、頭が痛い、だるいというふうに訴えてきていました。その子供に対してはいつも励ましていたんですけれども、ある時にもう学校に来ていたんだけど、もう帰りたいというふうになって、で担任の先生も困ってしまって、それで保健室でまたじっくりと話を聞いたということがあります。その時に親からとても怒られたりとか、兄弟に比べられると、兄弟を比べられて、その子供が悲しい思いをしているっていうことが分かったんです。で、私はそれは親は子供のことが嫌いな親っていないんだよって伝えました。で、親が怒るのは期待をしているからなんですって。そしたらその子が納得をして、なんかこうすっきりした顔になりました。
はい。
で、その後、僕には何の取り柄もない、何にも才能がない、だから学校に来ることもつまらないって言ったので、担任の先生に、この子が僕には取り柄が何もないって言っているんですけど、なんじゃ取り柄ないんでしょうかって聞いたんです、うん、はい、そしたらもう担任の先生が、そんなことないですよって、この子にはもうクラス一番の発想力があるんですよって教えてくださったんです。で、すぐにその子に、担任の先生がね、あなたはクラス一番の発想力豊かな子供だよって言ったんです。そしたらその子供がもう目をキラッとして、それからすぐに保健室から出て教室の方に行って、それっきり保健室に来たことがないんです。
平井先生と話をしていて、その今まで満たされなかった、選択理論的に言うと愛所属の欲求だったり力の欲求だったり、だから親からの愛や学校でも家庭でも認められてるっていうふうなことが実感できたんですね。
そうだと思います。
その後の様子は、その男の子の様子など学校で見てていかがですか？
楽しそうに過ごしていて、保健室にも来ないし訴えてくることもないんですけれども、ちょっと気になったので同級生の女の子に、最近は あの子元気かなって聞いてみたんですけど、はい、すると元気ですよって、で担任の先生が一人一人のクラスの子どもたちのいいところをいっぱい話してくれるんですって、でその男の子のこともいろいろないいところを紹介してくれたんですって言ってました。だからきっとその子ももう学級の方で認められて、もう保健室に来ることはないんだなと思いました。
保健室っていうところは先ほどの男の子に限らず、頭が痛いとかお腹が痛いとか怪我をしたとかって言って子どもが訪れる場所ですよね。
はい、そうです。
平井先生がそういう子どもたちと接するときに心がけていることって終わりですか？
はい、愛所属の欲求が満たされているかということは常に考えています。
それを前提にしながら何かしらの治療をするわけですよね。
そうです、うん、
その手当ての時には、
はい、足をすりむいたりとか手を切ったとかそういうふうな子どもがよく来るんですけれども、まあ、ある程度のところは私がやりますけれども、最終的に絆創膏が貼りたくない子どももいますので、絆創膏貼ろうかなとか、それから包帯巻いた方が止まるんだけどどうしようとか、本人の希望もよく聞いています。
そうすると子どもたちが選べる範囲で選べるっていうことですよね。
そうですね、うん、
自分で決められるっていうことですよね。
そうです。その方が子どもたちが自分の気持ちを言えて、そして悩みとかなんか打ち明けやすくなるみたいなので、そういうふうにしています。
ちょっとしたことなんだけれども、そうやって丁寧に接すること、丁寧に話を聞くことで子どもたちの心を開かれていくんですね。
だと思いますね。
最後になりますが、平井先生、洗濯理論を知って学んで使ってよかったなって思うことってどういうことですか？
子どもたちが元気になるイメージを描いて、そうなるためにはどのような言葉がけをしたらいいかを考えながら接しています。そうすると子どもたちは元気になって、保健室を出て教室の方に帰っていきます。
素晴らしい実践ですよね。はい、今日は南予の小学校の養護教諭、平井恵子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。